はい、それでは、御言葉はネヘミヤ記の4章からになりますけれども、まあ、その4章ということよりもこの城壁の建て直しという、その題名から話していきたいと思います。時はですね、ユダヤ人がバビロンから帰ってきてエルサレムに城壁を再建しようとしているところです。覚えていらっしゃるでしょうかね。ダニエルが、前回私今ホセア書を学んでますけど、その前がダニエル書ですね。ダニエルがこのずっと祈ってました。この荒れ果てたエルサレムの神殿のために、その町のためにですね、神様の名が置かれているここを憐れんでくださいと、私たちは罪を犯しました。そしたらエレミア書のこの70週のですね、この予言を読んで、間もなく帰還の時だということで、さらに祈ったということを私たちは見てたと思います。でそれでこのネヘミヤ記というのは、その後ですね、まあ、エズラ記から始まるんですけれども、その後実際に帰還した人たちの話なんですね。で、神様が約束されていたエレミヤに対するこの通しての約束は、この本当に将来と希望を与えるものであるというものだったんですけれども、ここが信仰が試されるわけですね。実際に行ったら、もう本当にエルサレムが荒れ果てていましてですね、本当にその再建が困難に満ちていたわけなんです。城壁が崩されたままになっていました。神殿を建てる、その前に神殿を彼らは、絵面記に載ってますが、建てたんですけども、もうすでにその70年が経っていましたので、その周囲の有力者たちが、もうなんていうの、既得権益を持っていたわけです。そこの地域が、この既得権益がこうあったわけなんですね。まあ、ちょうど、まあ、近代において、このユダヤ人の人たちが、当時、パレシナと呼ばれていたところにですね、入っていった時には、もうアラブの地主がいてですね、この不在してたんですけども、それから、この周りの人たち、このアラブの国にからイスラエルが攻められていくっていうですね、それと似ています。しばらくいなかったので、その既得権益で自分たちのものだと、自分たちが支配しているんだというところにこの入ってきたわけですよ。新参者、もう本当は新参者じゃないんですけど、古巣なんですけどね、けれども入っていったと。そして時は、ペルシャが、この治めていたわけで、ペルシャ帝国が治めていたわけですね。でペルシャ帝国の王に、この反逆するのかと、まあ、いうことなんです。今のイスラエルだったら国連の言ってることに反逆するのかっていう感じですよね。まあ、そういう感じで、この攻めて圧力をかけて阻止運動を起こしていった、というのがこの絵面記に書いてあります。でですね、しばらくね、もうがっかりしちゃったんですよ、彼ら。で自分のことをやってったんですね。クリスチャン生活でもがっかりすると自分のことやっちゃうじゃないですか。いろいろ神様のためにやってたけど、うまくいかなくて、もういいや、もう仕事やったら楽なんだから仕事やっていこうよっていう感じで、でも神様って哀れみ深いんですね。うまくいかせないんですね、仕事がね。もうダメになっていくようにさせるんです。で、それが彼らが怒ってたんですね。一生懸命やってもうまく儲からない。そこでゼカリアっていう、ハガイっていう人とゼカリアっていう人が、預言者が現れて励まし、まずは罪の悔い改めを迫って、そして励ましを与えて、で彼らは再建をもう始めて、また文句を言ってきたんだけれども、それでも神様に焦点を当てて、やり続けていったわけなんですね。で完成しましたけれども、問題はですね、神殿は建ったんですけれども、城壁が崩れたままだったんです。それで、このネヘミヤ記が始まるんですけれども、このネヘミヤという人はペルシャの王様の検釈官ですね。検釈官ってお酒をあげる人ですけれども、捧げる人ですね。けれども今ね、なんだそれだったら混沌じゃんとかと思うじゃん、ただ持っていくだけって小僧でもできるかと思うんだけど、そうではなくて中に入るんだよ、ブドウ酒が。でパロもそうだったでしょ、側近中の側近です。 一番信頼ができる能力のある人がそれに預かるわけで、それがネヘミヤ、ユダヤ人のネヘミヤだったんですね。で、彼は気が気でならなかった。今エルサレムがどうなっているかで知らせを受けたらですね、外部の敵によって荒廃してしまっていると、もうボロボロだったっていうことを聞いたんですね。こう書いてますね、1章の3節に、あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままですと。ネヘミヤは何したかっていうと、座って泣いて断食して祈って数日を過ごしたんです。で、今日の学びは、ここから始まります。神の宮を再建し、神の都であるエルサレムを再建する話っていうのは、まさに外部の敵によって荒廃してしまっている状態から神の働きが始まるということであります。霊的に私たちはこのようなチャレンジを受けています。世において神の敵である悪魔がいます。そして私たちの生きている社会で、私たちの生活の中にこの荒廃をもたらしています。ボロボロにさせられています。表向き大丈夫なように見せかけはたくさんあるわけです。大丈夫だよって、私たち電車に乗ってもなんか大変そうだなって思う人ってあんまりいないじゃないですか、見かけはね。けれどももちろん知ってますよね、一人一人が重荷を背負って日々を生きているわけなんですよね。しかしだからイエス様が来られました。世にキリストが来られて罪人のために死んでくださいました。そして蘇ってくださって聖霊を信仰を持っている者たちに与えてくださいました。そして教会が始まった。まさにこのネヘミヤ記において、この何もないボロボロになったところから神殿を建て、そして城壁を建てていくユダヤ人たちと同じであります。教会は神の建物として例えられています。エペソの4章の16節をお読みしますと、こう書いてあります。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。今皆さんここに座っておられます。いいですか。大きなレベルでもいいです。でも私たち今地域教会でロゴスクリスチャンフェローシップの中にいます。今皆さんの意識の中で、たまたま私はここに来ています、ね、今メッセージを聞きに来ました、でまた帰って、イエス様の名前は呼び求めるかもしれないけれども、でまた来て、あ、メッセージを聞いてよかった、でまた帰って、今読んだところと当てはまらないんですよ。なんて書いたかっていうと、体全体はと書いてあります。自分が体一つじゃないんです。キリストの体ですから自分は一つであって、例えば目が一本ここで目玉がゴロゴロ転がっていたら気持ち悪いでしょう。今言ったメッセージ聞いて、ああよかった帰ります、で聞いて、ああよかった帰りましたら、目玉がゴロゴロ転がってる状態です、簡単に言うと、ね、他に足があって心臓があって脳があった、脳はイエス様ですけどね、頭ですから、それも言おうと思ったの。全てが神経がこの脳につながってるわけでしょ、有機的に、ね、でもイエス様が脳、この頭であって周りがこうつながっているわけですね。だからここに来た時に隣にいる兄弟姉妹と私は結び合わされてるんだっていうのが大事なんですね。そして建物にも例えられていて、それが、ここではその一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、あ、備えられた結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされって書いてあるんです。組み合わされてるってところですね。イスラエルに 行ってエルサレムの神殿の後に行きますとですね、この嘆きの壁をはじめとして西壁がまだ当時の壁が残っています。こうトンネルをくぐっていくんですね、残っています。でそこでセメントでくっつける接着剤は使われてないんですね。あのヘロデってとんでもないパラノイアの恐ろしい男だったんですけども、建築物に関しては天才でした。積み上がってるだけなんです。で実はヘロデのみならずソロモンの時代も積み上がってるだけなんです。どうしてそんな積み木みたいなことでがっちりとした神殿を建てることができるのかって言ったら、ぴったりとこの間にあの包丁も入れられない、この中に入れられないぐらい隙間なくこのそれぞれが組み合わさってるんですね。でそれをこの石切り場のところで作っていくんです。でこのことを今ここで意味しています。組み合わされるっていうことですから、自分だけっていうのはありえないんですよ。キリストの体もという例えの中でもそうだし、建物の中でも同じように、そのここにいらしたら私はもうここに呼ばれていて、神の建物のその一部になっていて、神の建物を建て上げていく、あらゆるこのそれぞれの力量にふさわしくって書いてあったでしょ。力量が与えられていて、それにふさわしく働いていくメンバーの一人、一つのチームなんだという意識を持っていくんですね。で明日はバプテスマですけども、まさにバプテスマは、このもちろん水のバプテスマは象徴ですけれども、何が起こったかって言ったら、御霊によってキリストの体に一つにされたバプテスマっていうのも書いてあります。神の霊によってそれも表してるんですね。だから、この私がここに来てメッセージ聞いて帰って、で私そうではなくて、あの私は呼ばれてここに来たんだ、集められたんだ。でここにいる仲間っていうのは家族なんですよ。兄弟、姉妹なんです。でこれが地域教会で、そして世界に広がっている教会があって、その彼らとももちろんつながってはいます。当然ながらつながってますけれども、まず地域教会があって、そして全体に広がっている教会があるんだよということなんですね。で続けてこのネヘミヤ記を読んでいきますと、それを良しとしない有力者たちがいて、名前がホロン人サヌバラテとアモン人の役人のトビアとあります。このサヌバラテという男とトビアが、このいわゆる 実際に権力を持っているという実力者っていうのかな、違うね、
まあ、
実験者かなわけなんです。で彼らの神様の働きに対して難癖をずっとつけていくんですよ。神の新しい働きというのは、皆さんがクリスチャンになったということはもう神様の聖霊によって新しい働きが起こるんですが、それははっきり言って周りの人にとって、また自分の心の中でも葛藤が起こるでしょう。迷惑な話なんです。でこれでね、日本の文化と真っ向から対立するんですよ。迷惑かけてはいけませんって小さな時から教えられるでしょう。あの外国の人と付き合ってるとね、東京にあの案内するとびっくりするんですね。なんでこんな大都市なのに静かなんですか。普通うるさいんですよ、人が集まれば。ところが静かなんですね。迷惑かけないようにちっちゃな時から教えられてるんです。だから信仰性、新しい御霊の神の働きに預かっていくということは、必ず難癖をつける人が、人というよりもね、システムなので、声が聞こえてきます。それは自分の中で聞こえている声かもしれないし、なんとなく周りから来る声にならない声、まあ今流行っている言葉だと同調圧力、 というものがあって、または家族から来るとか、また自分の置かれている立場であるとか、そういう神様の働きの中に入ると、そのようにあんたが信仰を持って生活されると私たちには迷惑なんだよという言葉が聞こえてくるんです。でここでもう一つ教育を受けてます。お前はダメなんだよっていう教育を受けてるんですよ。ちっちゃな時からお前ダメだダメだダメだって教えられてるんです。でそういう圧力がかかると必ず周りを責めるんじゃなくて自分を責めるように私たちは教えられてます。私の信仰ダメだからってなるんです。その時には喜んでください。イエス様何て言いました？私の名によって迫害を受けたら悲しみなさいって言いました。はい、知ってる人言ってください。喜びなさいって言ったんです。その時はバッチグーなんです。健全なんです。問題が起こったらその時に責められてるんじゃないです。いいですか？もう一回言いますね。問題が起こった時は責められてるんじゃないんです。責めてるんです。敵陣に入ったんです。責めてるんです。だから今日の学びがとっても大事になって、じゃあどうやって自分が攻めてった陣地にとどまって、むしろもっと敵陣の深みの方に入っていくかという、ことになっていくわけなんですね。いろんな言葉あります、ね、あとは信仰はいいけどね、教会にそんなにのめり込まないでよとかね。いろんな言葉が出てくるでしょ。例の戦いが起こってきます。で、3章を読んでいくとですね、今度は城壁においてそれぞれが仕事についていきます、ね、城壁あるでしょ。こうずっとこのボロボロになってる城壁があるんですよ。でそれを建てていくときはどうやってるかっつったら、自分の家も建てていくんですけど、建てていくのそばにある城壁ですね。あるいはね、城壁にくっついてる家とかもあったかもしれない、ね、でそのそばにある城壁をそれぞれが建築この際この取り組んでいくわけなんです。だからみんなで一緒にっていうのもあるけど、ちょっとこう一緒になんだけど、やっぱり自分が担当しているものがあって、それをこのやってっていっているわけなんですね。私たちも同じですね。私たちも一つなんですけれども、持ち分があります。教会の中での奉仕とか使えていくっていうこともありますし、家に帰ったらやってるんですよ、いろんなことを。でその時もね、教会から教会の仲間と一つなんだってことを忘れないでください。家に戻っても、で教会に行くっていうよりも教会に戻るって言った方がいいですね。日曜日は、あ、教会行かなきゃ、ね、だからまるで別存在であるかのように。いや、そうじゃないですね。戻るって感じですね。で、それでそれぞれがそれぞれの働きをしているわけなんです。で、そこで4章に入るんですね。急ピッチで進んでいるので、かなり城壁がこう立て上げられていってるんですね。で、立て上げられていくと何が起こるかって言ったら、もっと攻撃が強くなっていくんです。ということで4章、いいですか？5節まで、あ、6節までお読みします。1節から。サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと怒り、また非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけた。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようとするのか、一日で仕上げようとするのか、焼けてしまった、石をチリアクタの山から生き返らせようとするのか。彼のそばにいたアモン人トビアもまた、彼らの建て直している城壁なら一匹のキツネが登ってもその石垣を崩してしまうだろうと言った、ね、でネヘミヤが祈ります。お聞きください、私たちの主神、私たちは軽蔑されています。彼らのそしりを彼らの頭に返し、彼らが捕囚の地からかすめ奪われるようにしてください。 あ、保守の地 で, で彼らの咎を許すことなく彼らの罪を見舞いから拭い去らないでください。彼らは立て直す者たちを侮辱したからです。こうして私たちは城壁を建て直し、城壁は皆高さの半分まで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。素晴らしいですね。城壁が修復していくのを見て、敵どもがあざけっているんですけども、ネヘミヤがどうしました？祈りました。祈ったらどうなりました？彼らにやる気が与えられてるんです。周囲の者たちがあざけっている、軽蔑している、またこの城壁そのものがないということがそっしりになっている。でこれが私たちのこの普通の状態です。神の形に作られた人間が罪の世界の中に生きていて、でそして、いろんな意味で、この不名誉になっている。どうですか皆さん、自分の生活人生すべて誇るべきことだけでしょうか？違いますね。負い目がありますよね。素質を持ってますよね。不名誉なことがありますよね。でそこで神様は働いてくださるでしょ。働いてくださると敵はいかにあなたがみすぼらしいかっていうことを責めるというかバカにして、そういう声を聞かせるんです。でここに工事をしている人たちは素人集団であります。建築会社の人たちじゃないんですよ。ある人は銀細工人です。ある人は工業作りです。銀細工人や工業作りが不慣れな仕事を、工事をしているわけなんです。で2節に有力者って書かれているのは、これはそのまま訳すと軍隊ですね。サマリアの軍がいて、彼らが城壁を建てたところでお前たち攻撃から守られるとでも思ってるのかと。狐一匹でもやってきたらこの石垣が崩れるだろうと言ってバカにしてたんですね。皆さん、城壁って何で作るか分かります？城壁なんでわざわざ作るんですか？いいですよ、言ってください。そう、敵から守るためでしょ。今日家の鍵つけ、かけ忘れた方っていうのも分かんないね。不安になる方手を挙げてください。なんで不安になるんですか？人が入ってくる。おい、そうですよ、人が入ってくるかもしれないですよ。泥棒でしょ。城壁それです。昔は今みたいに、日本みたいにちゃんと警察がいて秩序があって、教育受けてるからなんか他の人のものを取っちゃいけないよとかってあってですね。そうじゃなくて生きるか死ぬかの弱肉強食です。だから城壁を作って自分たちを守っていました。だから今サマリア軍がそういうことを言っているっていうのは何かって言ったら、そのお前たちを責められるよって、簡単にと、こんな城壁作ってもと、ちゃっちいね、しょぼいねと、こういうふうにバカにしているわけなんです。いかがでしょう、私たちの当てはめれば。いや、教会で私初めての経験なんですけど、すべてがっていうふうになると思うんですよね。私クリスチャンになって、クリスチャンじゃなかったのでなんか初めてなんですよって言ったらね、みんな周り見てください、ニコッとしてますよ周りも。私も昔からクリスチャンじゃなかったんですけど。クリスチャンの家庭に生まれたとしても、はい、クリスチャン家庭に生まれた方、まあ、ここで声上げなくてもいいですけれども、初めから生まれた時からクリスチャンですか？そうじゃないですよね。本当にイエス様を信じた、信じてない人はそう思い込んでる人がいるかもしれないけれども、信じた人は自分が前にクリスチャンだったっていうことがではないということが分かってます。みんなが不慣れなんです。 で実際に何か奉仕を預かるときって、あ、できる人がやるのねっていう話になるんです。できる人がやるのね。でさっきね、実は朝にね、交わりしたんですよ、ある人と。まあそのしてね、私、いや本当は牧師やりたくなかったんですよって。で、ね、母親にいつも言われてたんです。あんたいつも学級なんだっけ、学級長、
学級委員
か、学級委員避けてたでしょとかね。あとなんかあるじゃないですか、このあの学校でね、リーダーシップ取る、いつも避けてました。能力あるのにとかね、なんかいろいろって言われて。で結構そういうタイプなんです。めんどくさいの嫌だ、汚れ仕事嫌だ。だけどここに立つと、赤石さんすごいですねっていう風に見えるでしょ。みんなお互いに思ってんの、みんなすごいって思ってんだけど、実は信仰生活っていうのは不安と隣り合わせでやってます。私不安があるんですというのは健全なんです。信仰って何ですか？目に見えないものを信じて確信するわけでしょ。目に見えない、見えてたら信仰じゃないんです。あ、俺できます、これだけやれるから、これ信仰じゃないんです。でもいつも不安と隣り合わせで生きていることは、これとっても健全です。疑いが出てしまう、健全です。問題は何かって言ったら、その不安とか疑いに従って行動に移さないことが不健全です。これ前に出る、で前に出ると神に頼らざるを得なくなりますと、神の印を見ることができるんですよ。自分じゃなくて神の国を、神の戦いを、神の世界を見ることができるわけなんですね。でこうやって誘惑を受けてます。あとはね、こう彼らのあざけりの中で生贄っていう言葉があります。生贄なんかやるのかね、何にも役に立たないようなことやってるじゃないか、なんでそのために命かけてるの。私たちにとっては何ですか？感謝の生贄、賛美の生贄、そして私たちの体をここに持ってくること、献金をすることですね。何やってんですかって。他にサークルとか目に見えるものあるじゃん、会費取って、というよりここで何やってんですかって話なのじゃない。礼拝そのものって目に見えないから、そういうそしりを受けやすいんですね。そして一日で仕上げようとしてるのかって言い方します。すごい急ピッチでやってました彼らは。でこれも途方もない時間がかかっちゃうぐらい、この先を見るとね、あるわけ。ちょうど東日本大震災の後の津波で、こう復興支援とか救済、救援旅行に行ったことある方いらっしゃいますか？私は行ったことあるんだけど、まあ、あとは阪神大震災でもいいですよ。だからそういうのに行ったことある方っていらっしゃいますか？そう、現場見たとかね、そしたら分かるんですけども、もういつになったらこれ終わるのですよ。でも今遠く行ったらものすごい綺麗になってる、まだ少しあるけどね。でも今度は心の中でいろいろあるから、目に見えないものがある、まだ再建されてない心の中は。でそこでクリスチャンがすごい今活躍しています。で、ね、途方もないので、いや無理だよやったって、こうなるんです。というプレッシャーを受けていきます。しかし私たちは神が味方です。これが信仰によって生きる義と行いの義の違いです。私たちの側を見たら言い返せないんです。しかし私たちは自分たちに義があるんじゃなくて神に義がある、それを信じて、私たちではなくて神が義、キリストが義だから私たちが神の軍隊なんですよ。正しいんですよ。だからさっきネヘミヤがものすごい大胆な攻撃的な祈りをしたでしょ。彼らの罪が拭い去られないようにとまで、 なぜかしたら私たちを何て言いました？侮辱したからだって言ったんです。いや私侮辱されても当たり前のことやってるって言っちゃダメなんです。そこでむしろ彼らが恥ずかしみを受けるようにっていう祈りをするぐらいの神は味方になっておられるんだよということですね。それでこういう攻撃的な祈りをしました。でここでもちろんね復讐しちゃいけないんですよ相手にね。あのこうなんかいろいろあった時にこの野郎とかって言ってねとかってなったりとか、いつまでもあの人にこういうことされた、あの人にこういうことされた、あの人にこういうことされた、10年経っても20年経ってもダメね。聖書の中のモデルの祈り、詩篇の中にもある。ダビデも祈った、パウロも祈った、イエス様でさえ祈った。裁きを神にお任せする祈りです。裁くんですよ神様が。しかし神が裁いてくださるから私は裁かなくていいし善を行うことができます。敵である人も愛していって祝福しなさい。イエス様はその人のために祈りなさいって言ったんです。ぜひここに従ってください。難しいかもしれないけど愛して祝福していく祈りを捧げていってください。で裁きは神様に委ねてください。やる気が出てきたんです。皆さん神の武具の中で胸当てが、この義の胸当てって書いてあります。エペソの6章にここがいつも狙われてます。皆さんの心の中で狙われてるのは何かって言ったら、お前はダメだっていう声狙われてます。でそこで信仰による義によって戦ってください。で次に7節から見ます。ところがサヌバラテ、トビア、アラブ人、アモン人、アシュドテ人たちはエルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき非常に怒り、彼らは皆ともにエルサレムに攻め入り混乱を起こそうと陰謀を企てた。しかし私たちは私たちの神に祈り彼らに備えて日夜見張りを置いた。第一の攻撃の武器はあざけりだったんですけども、第二の攻撃は内部への混乱です。混乱を送り込むんです。こう偽情報をつかませてね、この脅して脅迫して、そして、この中身をこの あの中でいろいろ問題が起こるようにさせていくんですね。でここにいるのがサヌバラテ、トビア以外にですね、このアラブ人、アシュドテ人も加わってます。これ地理的に見るとサマリアはエルサレムの北で、アモンが東で、アラブが南で、アシュドテが西にありますから、もう四方から攻めてくる感じです、エルサレムに。でこの攻め入るともちろん被害が出てきますね、自分たちに。だから攻める前にこの情報を送り込んで、そして彼らの中で混乱を起こして攻めなくてもいい、攻める前に倒れることを願ったんですね。で私たちが受ける敵からの攻撃も同じです。私たちの中に問題があると仕向けていきます。私たちが互いに問題ではなくて、あたかも私たちの間に問題の原因があるかのように混乱させます。これが恐ろしいんですね。で血肉の戦いをしていないんだということを思い起こす必要があります。相手は敵じゃなくて味方なんですよ。同じチームにいるならば敵じゃないんですね、味方なんですね。でそれを忘れさせて、英語だとフレンドリーファイアーって言うんですけども、味方に攻撃をしていっちゃうんです。わかりますか？味方攻撃だから絶対これ敵に向ける銃を味方に向けちゃうわけなんですよ。そうさせようと敵が仕向けていくんです。でそこで何やったかっつったら、ネミヒミは神に祈りました。祈りですね。また 祈りによって克服しようとしています。だけども11節、その時ユダの人々は言った。荷を担う者の力は衰えているのに、キリアクタは山を成している。私たちは城壁を築くことはできない。一方私たちの敵は言った。彼らの知らないうちに、また見ないうちに彼らの真ん中に入り込んで彼らを殺し、その工事をやめさせよう。そこで彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてほしい。ユダヤ人たちの間に、なんと彼らの策謀ですね、敵の策、陰謀が浸透してったんです。心を蝕み始めたんです。それは落胆ですね。この荷を担う者の力は衰えているのに、チリアクタは山を成していると。城壁を築くことはできない。私も目の前に途方もない課題を突きつけられた時に圧倒されますね。そして今度は錯乱ですね。この彼らの近くに住んでいてユダヤ人たちがやってきて、四方から10回も私たちに言った、私のところに戻ってきてほしいと。これは何かと言ったら、ユダヤ人たちがこの周りに住んでるんですよ。周りに住んでいて、その有力者たちが住んでいるすぐそば、その敵の近くのところに住んでいる人が、この何かいろんな、この、何ですか、嫌がらせをですね、このしていくわけですね。で、私たちのところに来てほしいと、ネヘミヤに言ってるわけです。これ何かわかりますか？工事をやめさせる。だから本人は切実かもしれないけれども、それも敵のその織り込み済みで、敵の計画の中にあって、陰謀の中にあって、そうやってネヘミヤたちがですね、工事をストップさせるように仕向けていっていったわけなんです。これが怖いんですよ。神が何を言われているか、城壁を建てることを神が御心としておられるわけでしょう。けれども、その神様が言われていることを注意を散漫させるように、今こういう問題がありますとか、こういうことしなければいけないじゃないですか、ああいうふうになんだかいろんなことがあるじゃないですかと言って、いろいろと神様がしようとしていることではないところに取り組ませようとするんですよ。非常にそして人間的です。だから、もっともなことを言ってくることによって、一件もっともなことを言うことによって、でそれを富み込むことによって、実際に神様がなされようとしていることを取り組むことをさせないようにしていっているわけなんですね。自分たちのこと、関わりのないことに取り組ませようということですね。で、これ指導者にとっては誘惑ですよ。自分の治めている民のことだから言ってあげなきゃいけない。で、もし行かなかったらなんて薄情なと思われるかもしれません。本当に焦点をずらすと怖いんですね。焦点をずらすと怖いです。あるこの牧師さんたちと交わりをしたときに、こんなことを教えてくれました。リーダーシップについてね。日本が負けましたよね、戦時中。戦争に負けましたけども、東条英機ですね、一番上の人、名前聞いたことありますよね。東条英機が今ここにいたとしたら、極悪の人でしょうか。実は歴史を紐解くと、とってもいいおじさんだったんです。とってもいいおじさんだったんです。でもこういうことをしました。例えば戦争でとても自分が仲良くしている、この仲良くというか、この子供のように慕っているこの教え子っていうかね、この戦争でこの何かについていたんですよ、ね、そしてこの作戦でもここはもうでもダメだなとかって思っても、もし彼がここで撤退したらですね、何の勲章もつかずにそのまま撤退して帰っていく。だから彼がやっぱり何かをやったっていう業績を持たせるために、もうちょっといさせてあげようと言って、その間にどんどん兵士たち死んでったんですよ。そこで引き上げさせたら、彼にとっては人情としては冷たいでしょう。でもリーダーシップとしては最悪のことをやったんです。で、霊的にも同じなんです。ネヘミヤがこれ大変だからってこと言ってあげて、そしたら本当に神様から言われてること、 本当にここでエルサレム、後々はここに家を建ててって、そこに住むわけですよ。神殿を真ん中にした、神殿を中心にした、神様を中心にした、そして城壁に囲まれて安全なこの環境が与えられるための仕事なのに、そういうところに行っていつまでもいつまでもそこのに向かうことができないということが起こるわけなんですね。そして13節です。ネーミア正しい判断をしました。そこで私は民をその家族ごとに城壁の後ろの低いところの空き地に剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らが恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。彼らを恐れてはいけない。恐るべき、大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。彼らのところに行くのではなくて、むしろ彼らを集めたんです。で、一つのところに、平らなところに集めました。あのエルサレムってこうすごいですよ。結構起伏ありますから、山の上にあるか、そうですね、ダビデの町ですね。あそこ山ですから、いろいろだから、あのちょっと平らなところですね、低いところ、平らなところにこうバッと集めて、そして武器を持たせました。今までは一部の人がガードマンしてたんです、護衛してたんです。けれどもそうではなくて、全員に武器を持たせたんです。で、襲われるのではないかと恐れている彼らに対して激励します。彼らを恐れてはいけない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。戦う心を起こさせたんです。恐れとの戦いがあります、私たちには。そしてもう一歩、私たちは踏み出ないといけません。恐れとの戦いをするときはですね、いいですか、守りじゃなくて、この攻撃は最大の防御っていうでしょう。攻撃をする心を持ってください。クリスチャンとしてふさわしくない、違います。だから今日のメッセージなんです。クリスチャンは戦うんです。ですね。戦うんです。攻撃をするんです。で、今日それをね、じっくり見ていきます。この後も出てくるからね。攻撃をします。で、人の目を気にしているっていう恐れがあったんです。ここでね。この周りはどうなるのかって。でも誰を恐れなきゃいけないって書いてますか？大いなる恐るべき主を覚えなさいと。恐るべき方なんですよ。今新しいね、歌を作ってるんで、ね、訳してくれてるんだよ、私の奥さんが。で、どうしようかと、オーサムインパワーと、で、私は恐るべき神と、恐るべき方かな、訳したらいいって、恐るべきで、彼女が一生懸命調べたんです。出たんですね。他の新名記だったっけ、どこだっけ。
あ、結構出
た。結構あるんだよ。
全能ってしたかった
んだけど、私はダメ、恐るべき誰を恐れるのか。人のことを私たちは気にかけるように作られてます。作られてるか、育てられてます。しかし神を気にかけていく、これがいいね。日本語としては遅いって言うと怖い怖いじゃなくて、今言ってるのは怖い怖いじゃなくて、あの雷が鳴ってね、うわーってなるじゃない、あの時に怖いっていうよりも、こちょっとすごいなってなるじゃない、ああいう感じです。今言ってる恐るべき神っていうのは、怖いなってのもあるんだけど、すげーっていう、どっちもね、うん、で、これがここで言ってて、私たちが気にかける方は神なんです。そして工事だけを今まではしていたんだけど、戦いの武器を持たせました。で、もちろんね、今ここで言ってるのは、私たちキリスト者は霊的なことを言ってます。物理的な武器ではなくて、今から皆さんに、免許を取りにね、警官みたいにね、あるいは猟銃か分かんないけれども、そういう話をしてるんじゃなくて、ですよ、いいですか、霊的な武器です。第2コリントに、 4節に、10章の4節に、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。で、第2コリントの6章の7節には、真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている義の武器によりと。自分の愛する妻や子供、不当なことをする人たちがいて、そして夫とか父はどういうふうにするのか、そういうふうにしたら、男の方に聞きます。夫、妻、または自分の娘息子、お母さんだったら多分こうやって自分が刺されるのね。例えばこうなんか悪いことをしてる人いたら、自分がなんかそういうふうに刺されるっていうふうにいくと思うけど、男だったらどうしますか。はい、聞いてます。今男の人にどうしてほしいですか。じゃあ女性はぶん殴るでもしてほしいでしょ。そうでしょ。いや、マジの話しますよ。真面目な話しますよ。そう、悪い人たくさんいるじゃないですか。僕だって本当に相手が武器持ってたら武器持ちますよ。あの、包丁でも何でも。なんか反対される人は今撮ってるからね。なんかあとこれも聞いてるからね。ああ、ねえ、赤井先生は人を殺すなって言ってるのに殺すってことを教えてるって。私は信じてません。あそこの殺害してはならないって本当は訳すんですね。殺してはならないという言葉は本当は殺害してはならないという殺意を持って殺してはならないです。だから人を殺すっていうふうにしているものに対して対峙するっていうことを、むしろ神様は僕は御心としているとは信じてますけれども、まあこれ人によってちょっといろいろ違いますけどね。これ状況もありますからいろいろ変わってくるんだけど、今の話はちょっと横に置いといて、もっと霊的な話をしますと霊的な話をしますと、ある意味で霊的なことについては積極性とか攻撃性が必要なんです。これは霊的な安全保障と言ってもいいかもしれません。あるいは武士道を考えてもいいかもしれません。いろんなものがあるんですけれども、実はこの私たちの知り合いの人で、この津波の被災で被災された方のこのお手伝いをしたんですですね。家から物を取り出したいと言って取り出したんですけど、出てきたのは刀から刀、刀、刀、ずーっと刀で鎧まで出てきました。コレクターであって、もう本当に武士道の中に生きていた人なんです。で、彼がちょっとこうパパパッとこう僕の前で見せたら怖かった。もうそのまま切られるっていうのが分かりました。武士道っていうのは何かって言ったら、覇気によって刀を相手に出させないという美術、美学なんです。その技術です。戦うんじゃなくて戦わせないように戦う準備をするんです。わかりました。もう一回言いますね。戦わせないように戦いの準備をするんです。で、もしそれをしなかったら、これ抑止って言うんですけどね、抑止力とかね、それをしなかったら本当にやられるから本当にやんなきゃいけなくなっちゃうんです。で、これが霊的に必要なんです。つまり、なんか言い方良くないけど、この人たちに何か混乱させるようなことがあればただでは置かないという覇気を持つ必要がある。もちろんこれは愛によって行います。でも私たちの愛は弱い愛ではありません。強い愛です。イエス様復活されたところにある愛です。力のある愛なんですね。で、15節です。私たちの敵が彼らの企みは私たちに悟られ、神がそれを打ち壊されたということを聞いたとき、私たちは皆城壁に帰り、それぞれ自分の工事に戻ったね。書いてあるでしょ。自分たちの企みが私たちに悟られたと。まず悟ることが大事ですね。私たち敵の攻撃だっていうのを、錯乱されてる、混乱してるっていうのはまだ敵の攻撃だって分かってないから混乱してるんです。敵の攻撃だと分かった時点で勝利が 90% 以上与えられます。ただ気づくだけでいいんです。あ、これ敵からの攻撃だって。病気もそうでしょ。病気だっていうのを認めた時に治療が始まるっていうよね、よくね。それと同じですね。そして今相手の意思を喪失させました。これこそが抑止力です。戦う意思、圧倒的に戦う意思によって相手の意思をくじくんですね。 で、ネヘミヤは戦いの姿勢をこれでやめたのではなく続けさせました。16節、その日以来私に仕える若い者の半分は工事を続け、他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。一方、隊長たちはユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に、投げ槍を固く握っていた。築く者はそれぞれ剣を腰にして築き、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいたと。全住民の防衛体制ですね。若者の半分のみが工事をして、あとは武装させます。そして工事をしている者がその作業をしながらなんと武器も持ってるんです。なぜならですね、それぞれが散らばって工事をしている、で安全を守るにしても自分たちのところは自分たちで守らないと隙が見えてしまいますですね。私たちに破れ口があるんですね。私たちの人生とか私たちの社会であるとか、破れ口って、皆さん以前僕エゼキエルの時にメッセージしましたよね。覚えてますか？破れ口崩れてるんですよ。でそこに敵が入ってきます。私たちも必死に止めようとするでしょ。何がいいかな、船に乗ってて穴開いちゃったって言ったら必死で埋める、みんなにやるじゃないですかあ、これ本読んでたんですよ私。これまたずれちゃうんですけど、こういう例えがあった。これユダヤ人の教師の話、本当ユダヤ教の教師の話ですね。自分とこに船にいるのにね、自分とこに穴開けようとするんですよ。いや君たちのところね、目をかけてないじゃないかって言ってやめろーとかってみんな言ってんのに、いや君たちのところに穴開けてませんからって滑稽極まりないんですけども、さっきの話に戻りますね。チームなんです、私たち。自分ところが他の人に迷惑かけなかったら、自分ところがね穴開いててもいいでしょっていうのはまずいんです。ということで工事をしながら霊的な武器を身につけていくということなんですね。で19節、私は主だった人々や代表者たち及び他の人々に言った。この工事は大きくまた広がっている。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででもあなたが角笛の鳴るのを聞いたなら私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだということですね。ここで、角笛を吹き鳴らす人はいつもネヘミヤの横にいたと18節に書いてあります。でその人の役目は何かというと、この大きな戦いがやってきた周囲からね、その時に招集する、集める必要があるでしょう。でもバラバラで工事をしてるから、そこでみんなに、はいどうぞみんな来てくださいって言って呼びかけちゃったら時間がないわけですよ。そういう敵が来てるんだから、で角笛吹くんですよ。そして集まることができるようにするわけなんですね。で私たちが心を一つにして集まり、主を礼拝し、また共に心を一つにして祈っていきます。教会の中にたくさん出てきます。 初代教会ね、使徒の働きの教会の中にペテロとヨハネが牢獄に入れられたとか脅しを受けたとか、いろんなところで彼らが心を一つにして祈っていたと。あとはもう本当に二人だけになった時にも、このシラスとパウロが、ピリピで牢獄に入っちゃった時に、祈って賛美してたってありました。シラスとパウロがね。共に祈る。小さなレベルでも。大きなレベルでも。で、ここでは大きなレベルです。皆で祈るんです。心合わせて祈っていきます。でその時に私たちが、この強められていくわけなんですね。 で最後です、20節。こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分のものは夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていた。その時また私は民に言った。誰でも私、自分に仕える若い者と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜にも見張りがおり、昼には働くことができる。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも、私を守る見張りの人々も、私たちのうちの誰も服を脱がず、それぞれ投げ槍を手にしていたと。根津の番を作ったんですね。偉いですね、このネヘミヤはね、一貫してますけれども、自分が特権階級にならないように気をつけていました。自分の親戚の者や自分を守っている者も含めて、服も脱がずに、そこで、ね、番をさせたということで、自分だけがいいところにいて、じゃなくて、自分が先頭に立って戦っていったわけなんですね。でこのようにして夜も24時間体制で根津の番の、この見張りを立てていたわけなんです。でそこで手を緩めないで祈っていくということが大事になるんですね。最後に読みたい御言葉がエペソの6章の18節です。お読みします。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと。ここでもう皆さんに、お願いしたいことがあります。今までどうでしょうか。教会のために祈っておられたでしょうか。祈ったことがあるでしょうか。自分以外のことで祈っていたでしょうか。見張りになってほしいんですよね。見張りになってほしいんです。今読んだように絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。でこれ御霊の助けがなければ祈れないということを言ってるんですね。このどんな時にも御霊によって祈りなさいと。御霊の助けによって祈っていってほしいですね。とかご飯食べる前でもいいです。忘れそうになるんだったら、何か思い出せる時に、何でもいいね、寝る前でもいいし、お風呂入る前でもいいし、あとはデボーションの時に自分のことばっかり祈ってたけど、今度は教会のために、ロゴスクリスチャンフェローシップのために、 LCF のために祈っててほしいんですね。でその祈りが何か幸運が来るみたいなね、軽い祈りじゃないんですよ。皆さんのその小さき祈りが大きな神を動かすんです。見張るんです。服も脱がないでいるっていうところが大事だね。まあちょっと余裕ができたりのじゃないんだよね。戦いが来たら、あこれも映画で、戦争の映画で出てくるんですけどね、朝にねこう寒いところでね、この凍った氷を割ってね、ひげ剃ってんですよ、こうやってこのクリームつけてね。そしたけどなんか報告が来たんですよ、バーって。そしたらもうこのクリームついたままでこうやってね、報告を聞いてる場面があったんですね。こういうもんですね。歯磨く、起きる、仕事をしている、トイレ行っている、これがあるからできませんではないです。ちょこっと心の中で思うだけでいいです。主よ、教会のためにどうかあなたが守ってください。あるいは自分の教会の仲間のために、この人のために、この姉妹、この兄弟のために、何かあったよな、こういうことがって祈っていく。で私のために祈ってください。今自己中になります。でも聖なる自己中、私のために祈ってください。パウロもね、何度も私のために祈ってくださいって言ってますから、私も言います。祈ってください。 そしてこの城壁は50日そこそこで全部完成します。で、彼らは面目を失ったって書いたんです。この周りにいた人たちが面目を失わせましょう、敵に対してですね。ではお祈りしたいと思うんですが、あれですね、少し、皆さん一人一人が祈りの時間を、持ちたいと思います。この今聞いた御言葉に対して応答する祈りをですね、祈ってください。そして私が最後に祝祷の祈りをします。主よ、あなたはアラノに旅をしていたイスラエルと同じように、あなたの民をご自分の瞳としてくださっていることを感謝いたします。瞳なのですから敵が来てもあなたが怒られます。あなたが戦ってくださいます。私たちが雲の柱、火の柱を見ながら持ち分によってしっかりと結び合わされて、組み合わされて、キリストの似姿へとこの教会を持って、成長していくことができますように、立て上げられていきますように。破れ口があるならばそこにしっかりと取り組んでいく時間を設けることができますように、どうぞ一人一人の民を、あなたの子供を祝福してくださいますようにお願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。